Hello, welcome to Akari Talks Japan. I'm Akari. I'm online Japanese teacher on iTalki. こんにちは。Akari Talks Japan へようこそ。私は iTalki のオンライン日本語教師の Akari です。今日は、同じく iTalki の日本語教師のたつきさんと国際結婚について話したいと思います。Today, I welcome my kind of co-worker, Tatsuki-san. He is also a iTalki online Japanese teacher. And today we will talk about 国際結婚 international marriage. Tatsuki-san, よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね。
早速、Tatsuki-san自身が国際結婚されているということで。
そうですね。はい。イタリアの人と結婚しました。
でイタリアに行ってるんですよね、
そうですね、
なかなか
3年くらい
珍しい、
どうでしょうね、まあでも最近だとだんだん増えてるんじゃないかなとは思いますけどね。
私も、まあ、結婚した、はい、最近結婚したんですけど、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。なんか海外の友達が多かったので、あの周りの友達にはどっかの、まあ、海外の人と結婚するかなと思われてたんですけど、
はい、
まあ、最終的に日本人と結婚したんですけど、はい、まあでも最近日本の人がその他の国の人と結婚するっていうパターン増えてますよね。
そうですね、うん、はい、それでまあなんかニュースとかでもちょっとそういう人のまあ不満であったりとかですね、そのまあ、名字のこととかよく聞くので変えないといけないとか。
確かに、
はい、
とつきさんどうなってるんですか？
僕はですね、変わってません。
変わってません。
で、はい、で僕の嫁もその書類を提出するときに、市役所の方から、ちょっと聞かれたんですけど、なんか絶対変えないといけないっていう感じじゃなかったです。なので日本の名字には変えなくて、もそのままイタリアの名字そのまま使ってます。
たつきさんはご自分の日本の名前のままで、は
い、そうですね、
まあ、奥さんもそのまま、
はい、そうですね、そうなってます、あとまあイタリアだとその名字変わらないのが普通なので、ここでも同じ感じで、
あ、そうです。そうだから私その最近結婚して、まあ、はい、その名字ファミリーネームが変わったんですよね。
はい、ああ、はい、
めちゃくちゃめんどくさい。
ですよね。
だってまずパスポート、運転免許証、クレジットカード、あとペイパルとかペイオニアとか
保険証とかも、
保険証とかです。しかも全部デジタルじゃなくて、運転免許証は運転免許証のところまで行って、
あー、そっか、そうですね、
書類提出して、だから何箇所も何箇所もこう歩いていかないといけないんですよ。もうこのデジタル化社会にどうなってんだと思って。
ですよね、ちょっと遅いですよね。
遅すぎですよ、もうびっくりする。
そうだな、全部の場所にいちいち足を運んで、
そうで、しかもやっぱりね、まあ、日本は9割方、まあ、多分結婚したら女性の方が名字を変えると思うんですけど。
そうですね、
ね、でも、まあ、仕事私もしてるので、こう名字で前の名字で呼ばれてるから、
はい、うんうん、
仕事とか、まあ、習い事とかも未だに昔の名字で言われてるので、
やっぱりみんなそれに慣れてますからね。
そうなんですよ。
逆にその新しい名字で呼ばれたらまだなんか変な感じですか？
そうですね、若干1秒ぐらいの間があって、うん、ってなって、
はい、あ、私か、
そうそうそう
そう。なるほどな、
ちょっと反応が鈍いんですけど。いいですね、まあ、でも、
はい、
そうですね、変えなくていいのはいいな。
はい、そのやっぱり書類関係がもっと簡単ですよね。
でもなんか国際結婚って言ったら、まあ、そもそも多分例えばアメリカとかには国際結婚っていう概念がなさそうですけど、あんまり、まあ、国が違う人と結婚するっていうことは、まあ、うん、まあ日本よりも多そうですけど。
そうですね、
どちらかというと日本人が国際結婚するときって 女性側が日本人の場合が多い気がします。
多いですね。
ですよね。
多いです、すごく多いです。はい、そうですね、イタリアで、まあ、今僕が住んでるところはあんまり大きくないところなので、うん、その日本人の方は少ないんですけど、うん、ただそれでも、今まで会った人と、あとまあオンラインでちょっと知り合った人は、うん、9割方女性で、イタリア人の夫がいるっていう、
うん、そうですよね。そうそう、そうですね。私も昔カナダ あのプリンスエドワード島っていう島に住んでたんですけど、
はい、
まあ、日本人100人ぐらいのうち40人ぐらいが、まあ、カナダ人と結婚してる日本人女性で、
はい、
逆パターンは一組もいなかったですね。
そうですね。
多分一般的に言うと女性の方が多分語学取得も早いし、ごめんなさいね、男性に向かってごめんなさ
い。いやいやいや、全然大丈夫です。はい、
なんかそう、異国の地になんていうの、なんか適応しやすいのはどっちかというと女性の方が多いのかもしれないですよね、その割合からいくとね。
そうですね。あと、まあ、僕が考えてたのがちょっと国際結婚のテーマから外れちゃうかな。
どうぞ。
まあまあまあ、その理想の男性像っていうのが、
うんうんうん、
その日本のかっこいい男性と、うん、あとはそういうなんか欧米とかのかっこいい男性っていうのが結構違うんじゃないかなっていうのがあって、う
ん
う
ん、あ、面白い、うんうん、
日本だと何でしょう、まあ、そのまあ筋骨隆々なたくましい男の人っていうのが、うん、なんかすごいめちゃくちゃいいっていうイメージがそんなに強くないんですよね、これが男だみたいな、
うん、
よりもなんかやっぱりそのアイドル系の中性的な見た目の人が、
なるほど、
うん、そのかっこいい綺麗っていうのが強いと思うので、
うんうん、
ただ、まあ、僕の嫁と話してる時とかも、
うん、
日本のアイドルとかを見て、
うんうん、
え？なんか頼りないっていう感じに映ることが多いらしいです、
まあ、うん、なるほど。だから女性の好みが違う、国によって違うってことですよね。
そうですね、
うん、
はい、そうですね、やっぱりでもなんかちょっと、そうですね、僕も正直、うんうん、イタリアに来てからは、うん、そういう理想の男性像っていうのは僕の中でも結構変わってきてます。
へえ、
そうですね。なんかそのやっぱり日本にいた時だと、うん、その中性的な見た目のなんか綺麗な人っていうのがかっこいいなっていうのはあったんですけど、
うん
うん、なんでしょうね、やっぱりイタリア的な男性像にだんだん変わってます。もっと、
うん、
なんだろうな、中性的よりも本当に男性的な顔立ちでとか、なるほど、あとはその日本だとやっぱりまだ男性でも細い方が綺麗って言われるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれもなんかやっぱり細いよりもうちょっとやっぱり筋肉あった方が頼れる感じがするなっていうのがあるので、
なるほど、
うん、でやっぱりその結婚っていうことを考えたら、うん、まあ、隣にいる男性が、
うん、
やっぱりすごく頼りになる感じの方が安心できるじゃないですか、
うんうんうん、
この人といれば問題ないみたいな。
確かに。
だからまあそれを考えた時にもやっぱりちょっとまあ筋肉があって男性的な見た目の人と、
うん、
ちょっとまあすいません悪い偏見ですけどアイドル的な見た目の人がいたら、
うんうん、
まあ、どっちの方が頼りになるかって思ったら、うん、まあまあやっぱり男性的な方がいいかなっていう。
なるほど。
ね、
まあね、日本のアイドルはちょっと特殊ですけどね、確かに。
ですよね。
まあでも多分彼らはまあ踊ったりするので、はい、っていう特殊な体の体型なのかなって感じですね。
うん。
そっか、でも大変なこととかあるでしょうね、やっぱり。その国際結婚してどうですか？
そうだな。正直に言って、うん、その結婚のこと自体だとやっぱり書類のこととかは時間はかかりますけど、
そっか、結婚するまでが大変なんですね、書類とか。
そうですね、うん、はい、なんかいろいろ日本でもらった書類をイタリア語に翻訳してとか、うん、そういうこともあったので、それとあとはやっぱりどっちかの国に行くってなった時に、
うん、
その新しい国に住む方は、うん、まあ、新しい文化になれないといけないので、
確かに
その難しさもあると思います。
そうですね、それを、まあ、楽しめる人じゃないとダメですよね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。
僕はそうですね、そうだな、まあ、特に大きい問題はないですけど。
おお、はい、素晴らしい。でもまあなんか、はい、あの私、まあ、パートナーをね探してた頃に読んだ本で、まあまあ有名かもしれないですけど、なんかね、その女性が結婚相手を求めてもう世界一周するみたいな本を読んだんですよ、
はい、
確かに結構なんか一時期話題になった本ですけども、でもまあ確かにどこかしらに探せばパートナーは多分いるから別に自分の国じゃなくてもいいよなとは思います。
はい、そうですよね、はい、
一人いればね、うん、いいから。
そうですね、うん、別にまあ同じ国の人である必要は特にないので、ないですよね、
そう
ですね、
まあ、でもまあ、うん、その例えば全然慣れない国とか、まあ、暑いの嫌いなのに暑いの国の人とか、
うん、
なんだろう、まあそういう、まあ、ある程度の好みはあるかもしれないですけどね。
そうですね、はい、うん、あとはまあまあ、まあ大前提ですけど、お互いコミュニケーションを取れる言葉がなかったら、はい、それは難しくなります。
でもそこまでいらなくないですか。
まあなんでしょう、そのある程度の意思疎通はいると思います。
あ、
う
ん、なんかね、
まあ、なんでしょう、その自分が考えてることを伝えれるくらいは。あ、
なるほどなるほどなるほど、
はい、
なんかその私はカナダにいた時に、なんかその周りのカナダ人の人と結婚してる日本人の女性を見てたんですけど、
はい、
なんかそこまでなんか英語なんか語弊があるけど、でも、まあ、英語だからかもしれないですけど、そんなに英語力がなくても結婚できるような気はしました。
なるほど。
って言ったらなんか、うん、怒られそうだけど、まあ、
それはその結婚してる女性たちはその旦那さんと話してる時もなんかちょっとたどたどしいというか、そんな感じだったんですか。
まあ、もちろんやっぱり語学力はあった方が、特にこう現地で、まあ、旦那さんがいても仕事を探したりとか、まあ、その子供がいたら子供の、そのなんか書類が返ってきた時に読めるとか。
そうですよね。
できるに越したことはないと思うんですけど、そう、誰かと出会うっていう時点ではそこまで、
はい、
なんか言葉が通じない相手であってもこう、うんうんうん、恋に落ちることはあるのかなって思いました。
あ、それは確かにありそうですね。
うん
うん、あとまあそうだな、その言語のことで言ったら、まあ、その新しい国に行って、うん、やっぱりそこで友達を作るっていう時には必要になりますよね。
う
ん、
そうですね、
はい。
確かに確かに。いや、でも素晴らしい、面白いですね。国際結婚ってやっぱでもいいと思うんですよね。なんか広い意味ではこう。うん、
はい、
イタリアと日本で結婚したらイタリアと日本が仲悪くなってほしくないじゃないですか。
そうですね。
そういう意味ではなんか世界平和に貢献してるみたいな気はします。
ちょっとありますよね。
ねえ、そうそうそう、なんか、
はい、まあまあそれでまあそうですね、イタリアに来たから、まあ、日本に偏見持ってる人はいるのかな、まあ、いると思いますけど、
うん、
まあ、そういう人にね、まあ、違うんだよっていうことを言ったりもできるわけですし、はい、
まあ、民間外交官的な役割もありますね。
そんな感じになりますね、シークレットエージェントみたいな。
確かに確か
に、ね、
面白い、ありがとうございます。そんなわけでちょっと今日は国際結婚について聞きました。So today I talked with Tatsuki-san, who is also Italki online Japanese teacher, and he married with Italian woman and now he lives in Italy.So it was very interesting to hear his story. Thank you very much for listening my podcast. 聞いてくれてありがとうございました。If you like it, please check my Patreon and also please check my Italki lesson. Thank you. ありがとうございます。